あなたが完全にこの場を制定してくださったことを感謝します。
アーメン。
そしてあなたがさまざまな言葉を私たちにそれぞれに今降り注ぐ、その言葉を降り注いでくださったことを感謝します。
そうですね。じゃ
あ田川さん一言。
すいません、メッセージじゃないです。メッセージは中尾さんがしてくれるんですけれども、すいません、先週僕のメッセージの時にですね、焦点がぼやけていたと思うんですけれども、上から与えられた言葉をここでこう流すというのは当然のことなんですけれども、それとは別に僕自身が与えられた霊馬ですね、それは自分が食事して、食して自分がその言葉の中に入っていかなければならないわけなんですけども、取り違えちゃって流す言葉と自分がその受けたものを混同しちゃって、焦点が2つになってぼやけてしまったと思うんですね。
難しい話だったんでよくわかんないですけど、まあ要はちょっとかいつまで申しますと、パニックってたということですね。それでは今日もですね、これまで、私と田川さんとあとルークさんがいろいろメッセージしてて、そのことをですね、ちょっとまたここでまとめた方がいいかなと思いましたんで、今日は前々回までずっと語られていることとかなりダブっちゃうかもしれません。一つ言われているのは、バビロンの話ずっとルークさんがされてます。で、本来、教会のあるべき姿っていうのをまた別のところで、話してました。で、そこをですね、もう一度復習して、じゃあそのために何なのというのを話したいと思います。まず教会のあるべき姿、それから偽りの姿ということなんですけど、あるべき姿っていうのはやはりイエス・キリストは頭であると書かれている通り、人の手ではなく神の手でできたものであるということになろうかと思います。で、出エジプト記のですね、20章23節にですね、礼拝の祭壇をこういうふうに作りなさいということが示されています。ちょっと見ますと、あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない、またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない、私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに臨み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。とあります。すなわち、最も地味なパターンですね。土でしか作れない。金や銀などの装飾品は一切使ってはならない。おまけに石で作る場合は、のみを当ててはならない。まるで日本のですね、お城がそうですね、石をそのまま取ってきて、間を小さい小石で詰めてっていう、まあそういう感じになるんですけど、すなわち人の手は加えちゃダメよというふうに言われてるんですね。で、じゃあ偽りの姿、これバビロニアの話になっちゃうんですけど、偽りの姿をちょっとこれと対比したいと思います。これは創世記の11章ですね。 ニトさん、よく何回も出てくるところで、ニムロデの話ですね。これはドクター・ルークが以前メッセージして、レンガで、レンガと歴史を使ったというところがあったと思うんですけど、私が注目したいのはですね、同じところなんですけど、もちょっと違うところがあるんですよ。ちょっと言いますと、創世記11章の 2から2と3ですね、その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴史を用いたとあります。私はレンガ、粘土というよりはですね、代わりにという言葉を注意したいですね。すなわち代用のもの、神が与えたものではなく代用のものをここで作り出したんですね。これがバビロニアの始まりなんですけど、すべて神が作ったものの代用を自分たちの手で作ろうとしたという起源がここに示されています。これがですね、実は文化を築き科学の発展にもなるわけです。科学というのは私はちなみにマスター3つ持ってまして、大学院実は3つ出てるんですよなかなか珍しいユニークな人でして、なんでドクター取らないのって何回も言われましたけど、でしかもですね、大学院3つ出てるんですけど、日米英とですね3カ国のにまたがって取ってます。で、日本流の大学院、それからアメリカ流の大学院、それからイギリス流の大学院でみんな知ってまして、特にですねアメリカは最も明確なんですけど、神に似たものを作ろうとします。これはどうするかと言いますと、まずですね、物事をすべてシミュレーションしようとします。何かを開発するときには、文献を漁り、多くのデータをできるだけ、持ってきて、まず数式で当てはめようとします。それを数式の中、モデルの中ですね、モデル上にそれが成立する形でモデルを作っていきます。それから現実と対比して、そのギャップをですね、またモデルで修正することによって埋めていくということですね。これがアメリカ流のやり方で、イギリス流もほとんどこれと似てます。日本がですねちょっと違ってまして、データいっぱい取ってそれでおしまいっていうところは日本にあるんですけど、なんか合理的じゃないですね。後でドクタールークに聞いてみるといいと思うんですけど、ちょっと合理的じゃないところあるんですけど、アメリカそれからイギリスというのは非常に合理的ですね。その点必ずモデルを作ってシミュレーションして、現実とのギャップを比較し、ギャップで違うところが出てきた場合はそのモデルを修正してまた適用すると、その繰り返しです。従いまして、常に神が自然を通してなさった神の御業をですね、自分たちの手で何か作ろうとするわけですね。で、私はちなみに今、こういうふうにいろんな学位取ってるんですけど、大体環境なんですね。で、ずっともう二十数年環境問題について取り組んできました。で、大体環境問題が起こるのは主から出た話じゃなくて、その人間の手で作ったものが原因を起こすことがほとんどと言いますか全部そうですね。PCB もですね、ドイツの科学者が作って、これはいいと、安定した液体だということで日本にも流行ったんですけど、こういうことになってしません。カネミア油症の事件とかいろいろ起こしまして、今は禁止されてますね。で、今負の負債として多くの工場に PCB が、厳重に保管されてます。で、ようやくその処理が開始されたところです。他にもいっぱいありますね。ダイオキシン問題なんていうのも自然に存在しなかったんだけど、塩分ですね、塩分を含ったものを焼くとなぜかダイオキシンという猛毒のものができちゃうということで、十数年前に、日本では大いに騒がれました。最近では気候変動の問題ですね。明日から洞爺湖サミット始まりますけど、これいろいろ議論があります。本当に気候変動、温暖化ですね、温暖化の原因が、CO2 なの、違うと違うのという人もいますね。自然循環じゃないのという人もいますし、いや、やっぱり、CO2 だろうという人もいますし、どれが真意か分かりませんが、ただ言えることは温暖化が進んでいるということだけ言います。で、これもですね、やっぱり欧米がかなりこういうの得意でして、いろんなシミュレーションをしてます。で、また面白いのはですね、CO2 の削減した分を、クレジットとして金融商品として売買しようと、 まあ、ここにもですね、またあの人の手が入ってくるわけですね。何かネタになりそうだということになるとすぐ人の手を入れてそこで、金儲けをしようというところがこの非常に日本流じゃなくて欧米流ですね。そういうのを感じます。従いまして、このニムロデのところから代わりのものを作ろうとしたというところから、まあ、全ての始まりが、まあ、バイロニアの始まりがあるわけです。で、私はですね、決してあの自然の中で生きようよと言ってるわけじゃなくて、まあ、現実生活をしましょうと言ってるわけじゃありません。ですから、例えばアメリカでは、アーミッシュですか。私もアメリカにいた頃近くにアーミッシュ村があって時々遊びに行きましたけど、アーミッシュのような生活をしようよと、テレビ見るのやめようとかね電気使うのやめましょうということでは決してありません。今日の午前中の学びでもあったんですけど、主はですね、エジプトも大いに利用し、バビロン捕囚の時はバビロニアを大いに利用したわけですね。バビロニアの中で捕囚の民をいわゆる養ったと、エジプトでイスラエルの民を養ったと同じように、バビロニアで捕囚させといて、バビロニアにイスラエルの民を養わせたんですね。そのように神はすべての良きものも悪いものも用いられますので、私は決してその自然の中だけで生きようなんてことは考えてませんで、現実に我々は、まあ、バビロニアと同じとは言いませんけど、この世の中に散らされて世の中で生きていると、で世の中で得た富を享受しているというところがありますので、決してその自然から隔離して自分たちのコミュニティを作りそこだけで生活しようなどというのは、まあ、神のご意志にも反することだというふうに思っています。ではそのこの世の中の何て言いますか、中で生きていくにはどうなるかということをですね、常々話しているのがやっぱり十字架なんですね。で、十字架の目的というのを確認しておきたいと思います。で、それがイザヤの有名な予言の箇所ですね。イエス・キリストの予言の箇所、53章ですね。ここで見たいと思います。53章、まあ非常に有名な歌詞なんですけど、目的として、十字架の目的として4節、5節、6節あたりになろうかと思います。ちょっと見ますと、まず4節ですね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。従いまして、目的はもちろん私たちの病、それから痛みを担った、咎を担ったって言えるんですけど、もう一つ重要な点があるんですね。目的のもう一つの目的ですね、重要な点なんですけど、5節、5節の後ろの方ですね。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。したがってもう一つの目的は十字架の目的ですけど、私たちに平安をもたらし癒されるというのがもう一つの忘れがちな重要な点なんですね。で、ここにあるように6節、なんで6節理由書いてます。羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていったからと。この状態はすなわち平安じゃなくて癒されもしないよということですね。したがって十字架に戻り平安をもたらし癒されましょうよということが、このイザヤの予言書にも明確に書かれてます。で、十字架っていうのはもう一回こっきりではないということがパウロ言ってます。パウロのこの並び方ですごく面白いんですよ。最初にローマ書があって、その次にコリント書ですよね。その次ガラテヤ書があって、エペソ書とするんですけど、ローマ書っていうのは、自分の罪にからの解放が書いてあるんですね。で、次にコリント書って何かというと、教会のことを言ってるんですね。非常にこの並び方が順度立てて、まあ神が並べたんでしょうけど、非常にうまい並び方になってます。で、その教会のことを書いてある第二コリントですね、の4章。ここに十字架は一回こっきりじゃないよっていうことが書かれています。 4章の10から12ですね。第二コリント4章10から12、ちょっと読みますと10節、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、これはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。11節、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。すなわち一回こっきりじゃなくて、私たちは常に十字架に張り付いていないといけないですね。バロメーターとしてはさっきありましたね、平安である、癒されている。ですから平安でなくて癒されてなかったら十字架に張り付けられてないんですね。まあ歴史的事実は張り付いてるんですけど、自分で何だかもがいてるってことですね。釘で打ち付けられてんだけど、こうやってこう動いてるんですね、もざもざと、死にきれずに。まあそういう状態だと思っていいんじゃないかなと思います。で、ここにですね、ポイント、もう一つあります。第二コリントのですね、最後の方ですね、13章に、そのためのポイントっていうのが書かれてます。これドクター・ルークが何度も言っている点ですね。貼り付けられた人間がうじゃうじゃ動かずにじっとして平安に、死んだ状態になっておくというポイントがここに書いてまして、13の4ですね。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたがっていうところですね。これはイエス・キリストのことで言ってるんですけど、確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。すなわちイエス・キリストはなんで十字架につけられたかと言いますと、弱かったからなんですよ。強かったらつけられなかったんですね。で、我々も一緒で、弱くないとつけられない。したがって、ドクター・ルークも何回も言ってますけど、弱くなりましょうよの世界ですね。そして常に、私たちが弱い時に神の力が現れると、このパウロも何度も何度も言ってるその通りだと思います。ここに書いてますように、神の力を表すためには我々はやはり弱くなり、ジタバタしないことが必要だということです。じゃあ今日はまとめみたいな話でしたけど、おまてにしたいと思います。
アーメン、感謝します。もう私喋る必要ないと思うんですけど、付録だと思っておいてください。今日のウォッチマン2のですね、黙想をちょっと見てほしいんですが、ここも全く同じようなね、実は私またメッセージ用意してからこれ訳したんですけど、今日言いたいことがピタッとね、ここに書いてある。で、大事なことを、マタイ16の19で、ペテロに向かって私はあなたに天の国の鍵を授けると言っている。そして、ペテロは、これ非常に神の代弁者としてね、まずユダヤ人に対して福音語りましたね。で、エルサレムで3000人が救われてしまった。で、それからさらに異邦人へと向かっていった。なんだっけ、天からこうやって吊るされてきたでしょ、いろんな、汚れた動物っていうのがね、コルネリオのうちか、あそこで幻を見た。ですから、ユダヤ人に対する福音のドア、さらに異邦人への福音のドアを開いていった。ね。で、なんで彼はそのように用いられたかというわけです。で、みんなクリスチャンってね、やったらね、用いられたいってやったら言うのね。用いられたい。用いられません。ダメ、そういう人は。用いられる人ってのは用いられたくない人です。嫌なの。で、これ書いてある。ね。彼が人々に語る前に、まず神によって語られていたということです。つまり、順序は、ペテロがやりたいって、ペテロなんて初め、あなたのために死んでもいいって言ったら、あなたは3回裏切るって言って、でしょ？で、その経験、ある意味で、ね、トラウマですよ、あれね、ペテロにとってはね。それを経て彼は用いられるようになったんです。そして彼はね、まず神によって語られた。で、彼がその天の鍵、よく言うね、なんか天の鍵欲しいって人がいるのね。欲しいったって神がくれるんだから、嫌な奴には神はやらないんです。スタートはどっちにあります？私たち？神？ イニシアティブは神にあるんです。ですから彼がね、天の国の鍵を用いることができるようになる前に、まず彼自身に対する天の国の必要を知ったからである。つまり天の方が彼を必要としていたからね。だからこの順番が大事だと言ってるわけです。で、先ほど中尾さんが言ってくださったように、礼拝もそうですね。人の礼拝を、なんか手順を作ってきれいきれいきれいきれいにまとめていく、こういうのっていうのは全部スタートが人にあるわけよ。そしてその、レンガをね、代わりにレンガを使っていくとかね、人が作ってるわけ。スタートは向こうなんです。僕らじゃない。ここのところがまず鍵である。で、国というのは王の領域、また権威の及ぶ範囲だ。で、このね、天の鍵を授けると言った後にペテロはね、何しました？主とですね、山に登ったんです。変貌の山ね、ヨハネと、ヤコブとペテロ。そしたらペテロ何て言いました？モーセとエリアとあなたのために小屋を作りましょう。わけのわからんこと言い出しちゃった。それは一見素晴らしいって見えるんだけど、実は天の主の御国では許されないことだ。なぜ？権威は一つだけだからです。つまりあの時にね、旧約の代表である預言者であるモーセ、エリア、こういうものを用いている。パパのペテロは主と並べちゃったわけです。それは終わったんでしょ。旧約は廃された。今権威はただ一つの御声があるだけだ。この学科を学ばせるために、まだペテロが語っている間にね、御国、御父が介入する。そして天の御国、国ではただ一人の王の言葉に全てはかかっているんだと。そして私たちがその御言葉にのみ注意を払えということを指摘した。誰の言葉ですか？ジーザスです。というわけで今日、皆さんにですね、語りたい内容っていうのはまさにここなんですね。ちょっとすいません、プリント貸してください。あれ？あ、あるか。メッセージのアウトラインを見てほしいんですが、今日、世の力との関係ということでね、エゼキエル書17章を見たいんです。午前中も旧約今学んでるんだと思うんですが、私全然何をやってるかね、午前中知らないんですけど、ダブっていたらね、そのつもりで聞いてください。17章を見るとですね、2羽のワシとブドウの木の例え話が出てくるんですね。で、これ、今新共同訳で見ますけども、主の言葉が私に望んだ、人の子よイスラエルの家に向かって謎をかけ例えを語れと。で、主なる神がこう言われる。大きな翼と長い羽を持ち、色とり豊かな羽毛に覆われた大ワシがレバノンに飛来する。そのワシはレバノン杉の小杖を切り取り、その頂きの若い枝を折って商業の地に運び、商人の町に置いた。で、その地の種を取って苗床に巻き、苗を豊かな水のほとりに柳のように植え、それはやがて育ち低く生い茂るブドウの木となった。その枝はわしの方に向かって伸び、根はわしの下に、張り、若枝を広げつるの伸びたブドウの木となった。で、ここの例えでいう大わしっていうのは何を言っているか、ネブカデネザルです。バビロンです。つまり、これね、エゼキエルが、ゼデキアに対して予言しているんですけども、ゼデキアというのはユダの最後の王ですね。で、彼は、散々主に逆らった後、要するに、あなたはバビロンに連れて行かれるという予言を受けた。しかし、それでもですね、一生懸命、そこから逃れようといろんなことをやってるわけね。だけど、神の御心っていうのはもうこの段階で、見切ったわけです。そしてバビロンに一度連れてくよ。で、この宣告が行われた後、ゼレキヤが実際にですね、目をえぐられちゃって目くらになって連れて行かれちゃうわけですね。そしてあなた方はそのバビロンで生きろという予言があるわけです。で、この第一の大鷲、これはネブカデネザルのことを言ってる。そしてその商業の地っていうのはまさにこれバビロニアです。商人の町ね、これバビロンの地です。で、そこでちょうど、地の苗を取って苗床に巻き、 で、柳の実上、低く、はい、ここで大事なことを、ね、ぶどうの木っていうのは高く高く伸びるんですか？高く高く伸びる。チャベルの塔を高く高く伸びて、ね、ある高速道路から高く高く見えるところがあるんですけど、高く高く。高く高くは違う。あれはバベルの塔です。私たちブドウの木は何て書いてある？低く伸びた。ね、低く生い茂るブドウの木となった。つまりバビロンの地で彼らはそこで養われたわけです。先ほど中尾さん言われました。ね。それが神の御心だからです。で、よくね、精霊派あたりだとなんだかね、勝利、勝利、勝利ってこういう人たちがいるのね。で、神社とかなんとかぶっかくぶっ壊してね、バビロンを壊せとか言ってね、日本を偶像礼拝から解放しろとかやってるわけよ。おかしいんです。私たちは今この地に置かれているわけ。それでその中で生い茂るって言ってるんです。この時に教会あるいはキリストの体は低く生い茂っていく。横へ伸びていく。ね。で、前回見ましたよね。ブドウはもともとその木、何の役にも立たないんです。その木自体ではね。くねくねしてるし。で、ややこしいわけ。だけども、このブドウはただ一つ実を結ぶということにおいて意味があるということを言いました。ね。で、ここにも同じことが言われている。これ広がって、つるの伸びたブドウの木となった。ところがですね、この、ゼデキヤは何をしたか。これが神の御心なんですけれども、バビロンの地で生きろっていうのが神の御心なんですが、ゼデキヤはバビロンに対して対抗していろんなテレンテクダを使うんです。自分の方法でいろんなことをやってですね、バビロンに連れて行かれたくはないと。彼は何をやったんですか？第二のワシ。もう一匹のワシがいた。大ワシがいた。一羽の大ワシがいた。これも大きな翼と多くの羽毛を持っていた。このブドウの木はその植えられていた場所から根をそのワシの方に向け、若枝をこのワシの方に伸ばして水を得ようとした。この大ワシっていうのはエジプトです。これエジプトとですね、連携プレーをしてですね、で、なんとかそのバビロンからですね、逃れようとするわけ。で、エレミア書の2章を見ますとですね、エレミア書の2章の17節見ると、ここでですね、エレミアも同じことを予言している。ね、ゼデキヤに対して、あなたの神なる主が旅路を導かれたとき、あなたが主を知ったので、このことがあなたの身に及んだのであると。ね、で、その前を見るとですね、イスラエルは奴隷なのか、家に生まれたしもべか、それなのにどうして捕らえの身になったのか。ね、若獅子が彼に向かって吠え、うなり声を上げた。彼の地は荒れ地とされ、町々は焼き払われ、住む人もいなくなった。メンフィスと、タフバンヘスの人々もあなたの頭を反り上げると。なのに、こうなったのになぜ今あなたはエジプトへ行ってナイルの水を飲もうとするのか。それは一体どうしてか。またアッシリアへ行ってユーフラテスの水を飲もうとするのか。どうしてか。あなたの犯した悪があなたを懲らしめ、あなたの背信があなたを責めている。あなたが私を恐れず、あなたの神である主を捨てたことがいかに悪く苦いことであるかを味わい知るがよいと万軍の主なる神は言われる。ゼデキヤはもうね、運命自分で決めちゃったんです。なぜ？主を裏切った。主を廃したのはどっち？神がゼデキヤを捨てたんですか？違う。ゼデキヤが神を捨てたんです。だから神はもうバビロンへという予言をしたんです。それにもかかわらず何？なおエジプトと手を伸ばそう、結ぼうとしている。これが人間の方法です。神の宣告っていうのは先ほどのウォッチマン2の声もありますけど、黙想にもありましたけども、私たちにいわゆるなんか勝利勝利とかね、繁栄繁栄っていうものをね、なんか機械的に与えるんじゃないんです。神はある時にはアッシリア、ある時にはバビロンを使って私たちを練られるんです。練られる。その練られるべきだという時に他のなんか勢力と手を結んでそこから逃れようとしても無意味なんです。なぜ？御心がどこにあるかです。で、今ね、いわゆる日本キリスト教もですね、大体伝道をやる人たち見てごらんなさい。あるいは団体作ってる人たち見てごらんなさい。世の中のね、有力な人と手を結ぼうとかね。世の中のなんかパワー持って影響力のある人と手を結ぼうとかね。一生懸命エジプトのパワーと手を結ぼうとしていくんです。 じゃないでしょ。私いっぱい見ましたよそういうの。で世の中の偉い人がねなんかいるとねもうその人を立てまつってねその人を看板にしてねその人をなんか政界のねあのポスターのメインスピーカーにしてね人を集めようとする。こういうのはゼデキヤと同じなんですよ。はっきり言います。今日本キリスト教っていうのはどういうステージにあるかと言いますとゼデキヤと同じバビロンに連れて行かれるべき捕囚になるべき時期なんです。これから日本キリスト教は悲惨な状況をくぐるべきです。見てごらんなさい。どこに真理があります。嘘ばっかりじゃない。今あるねインターネットの新聞がおかしいってことでね、まあ、私がずっともう2年も関わってるんですけれど香港でいろんな問題が起きて中国へ飛んでイギリスへ飛んでアメリカへ飛んで世界的な動きになってきたの。おかしいっていうことはクリスチャントデーっていうあるんです。ところがそれにね一生懸命ですね VIP クラブあたりのね有名な人たちが顔写真出してね一生懸命記事書いてる。聖霊派の有名な酒井牧師だとかねなんだっけあれバンダイ牧師とかね一生懸命それに名前出してね。聖霊派って霊の識別って言うでしょ。霊の識別全然できない人ですねあの人たちは。だってそのリーダー何やってる。私が再臨のキリストだって言ってんだよ。統一、もともと統一教会の人の韓国の牧師で全世界的にいろんなですね新聞とかいろんな会社作ってすごい。それが今だんだん暴露されてきてる。日本キリスト教誰も識別力がないんです。ない。あの人たちは完全に騙されて踊り踊らされてる。何に使えてるか分かっていない。だけどもうそろそろそういう時期で今度日本キリスト教団のですね山北議長ってのがいるんですよ。あれはまあなかなかその目ざとい人ですからねやばいと思ったんでもう縁切るっつってね彼はもう縁切っちゃった。これは日本福音同盟のね理事長で峰野ってのがいたんですよ。でこれがねもう一生懸命バックアップしたのと今回理事長選挙で落ちました政治です。政治です。あの世界は有力者につくこの有力者につきあの人を利用するこの人を利用するエジプトのパワーを利用しようとしているこのゼデキヤと同じことをやってそしてなんとか自分の団体を大きくしよう日本キリスト教を大きくしようならない。これからこの日本キリスト教は裁きを通ります。神の裁きが行われるべき時なんです。はっきり言います。私の言ってることは本当にそうなるね。なぜ私は別にねなんかやりたいこと言いたいこと言ってるんじゃないですよ。言いたくないけど言ってるだけなんです。だいたいこんなこと言うとさみんなからろくなこと言われませんからね。あいつは異端だカルトだあいつは危険だと散々言われてますから言いたくないけどもエレミヤと同じ内側で言わないとこれどうしようもないわけよ。これから日本キリスト教は裁かれます。裁きが下るべき時期に入ってるんです今。こう見分け嫁の時期です。したがってバビロンに捕囚にされます。ですからこの時にエジプトのパワーと結んで自分たちをどうのこうの無意味です。ゼデキヤと同じです。でゼデキヤは直ちにどうしたりどうした目をえぐられて盲目になったんです。でしょ。霊的盲目がこれから日本キリスト教を襲います。覆います。その中で真にこの命につながりこのブドウの木として低く繁栄する人たち幸いです。神は必ず少数のものを残されます。何の力もない取り柄もない何の役にも立たない人々を神は取っておかれる。皆さんそこに残りたい。憐れみ求めてください。自分たちこそなんて言ったら終わりよ。もし憐れみであるならば少数のものとして残される。これがこのブドウの木です。で、このブドウの木はね、枝を伸ばし実を結び立派なブドウの木となるように水の豊かな良い地に植えられていたんです。ところがエジプトなんかと結ぼうとしたがためにカタレシュなる神はこう言われる。このブドウの木は成長するだろうか。その根は引き抜かれ実はもぎ取られないだろうか。芽生えた葉はすべてしおれてしまわないだろうか。それはしおれてしまう。それを根から引き抜くのに大きな力も多くの人も必要としない。 それは植えられましたが果たして成長するだろうか。東風が吹きつけたならしおれてしまわないだろうか。その芽を出した場所でしおれるであろう。これがこれから日本キリスト教で起きます。しおれます。だって日本キリスト教団なんてね、一時40万人とかいたらしいんですね。とだんだん減って今数万人です。それもね、じいさんばあさんばっかし。牧師がですね、そのじいさんばあさんの年金から上がる献金で食べてる。悲惨だよ。年金から絞り取るように献金で食べてる。わお。これが今これから日本が起きる、しおれる東風で、これ乾燥してる風なんです。これがわーっと来てですね、しおれてしまうんです。日本キリスト教はこれからしおれます。しおれます。しかしその時にそういう目で見えるものによって私ね、アップダウンすべきじゃないですよ。むしろしおれて何もない時、何もなくなってしまう時こそハレルヤ、そこで神の息吹が吹き込まれるのを見えた人は幸いです。えめ、教会の中でかき回されてね、わけのわからない人が出てきてかき回すんですよ。悪の霊はそれを用います。しかしそういうごたぼかのあった、いろんなことがある、その時に我々心をですねかき乱されるの、それは主が性別の技をしてるんです。清めの技をしてるんです。ですからその時こそ幸いです。そこで隠れた主の御手を見ることができる人は幸いです。むしろ外側のものはね、そういうふうにねしおれてしまう。で11節以降ね、これ解き明かしをやってる、バビロンの王が捕らえていく、いいですね。で大事なこと14節、それはこの王国が高ぶることなく従順になり契約を守り続けるようにさせるためであった。しかし彼は王に背き、エジプトに使者を送って馬と軍勢を得ようとした。果たしてそれでうまくいくか、それでね助かるか、契約を破っておきながら助かるか。私は生きていると主なる神は言われる。彼はゼレキヤ、自分を王位につけた大王に対する誓いを軽んじ、彼との契約を破ったので、バビロンの王ですよ、ネブカデネザル、大王の国バビロンで必ず死ぬ。ポイントはこの時にバビロンに主は委ねると言ったんですから、その主の言葉に服することです。今日本キリスト教はね、神社仏閣破壊して自分たちが繁栄すると思います？だってそんな有名な牧師が全然霊の識別力がないじゃない。聖霊派の看板ですよ、あの人たちは。全然霊の識別力ないじゃない。で、あんなものにね、一生懸命記事書いて名前出して写真出してね、何やってんの？ナンセンスです。これは日本キリスト教の実態です。我々そういうエジプトに頼ってうまくいくわけがないだろう。この時に大事なことは契約を破っているんだ。主の御心はバビロンに服せって言ってるんだよ。それに対してこの勝手なことをやってうまくいくはずがないと。ですから彼は悲惨な最後を迎える。19節です。私は生きている、私は彼が軽んじた私の誓いと彼が破った私の契約と必ず彼の頭上に報いる。私は彼の上に網を広げ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、彼が私に対して行った背信のゆえにその地で彼を裁く。彼の全軍の中で逃れた者もすべて剣に倒れ、さらに生き残った者がいても四方に散らされる。その時鍵は何？お前たちは主である私が語ったことを知るようになる。落ち間にの言ってることと同じです。今主がね、バビロンを使ってこのイスラエルを清めようとしているんです。ならばその主の御言葉に服せということです。今私たちがこの地上にある、なぜこのバビロンの地に置かれている、私たちはここで今寝られているからです。寝られている。皆さんトラブル持ってるでしょ。私のあの人が私にとっての重荷、この人が私の足を引っ張り、あの人が私の邪魔をする、いっぱいいるんじゃない？ブツブツブツブツ。 うちの旦那ブツブツブツとあの人がブツブツブツ、その背後に誰がいます？そういう人と私たちを出会わせた、あるいは組み合わせたのは誰、誰の主権？主です。ですから今そこに私が置かれていることにおいて、主の御心がそこにあるということを私たちは知るべきです。これがバビロンで生きるための私たちの鍵ですよ。繁栄の鍵です。そして22節。ね、これなんか、主よ困りました。こんな悲惨な予言しないでください。で、22節。主なる神はこう言われる。私は高いレバノン杉の小杖を切り取って植え、その柔らかい若枝を折って高くそびえる山の上に移し替える。イスラエルの高い山にそれを移し植えると、それは枝を伸ばし、実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥がその元に宿り、翼のある者はすべてその枝の陰に住むようになる。その時、野のすべての木々は主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、また生き生きとした木を枯らし、枯れた木を茂らせることを知るようになる。主である私がこう語り実行する。鍵はこの山に移し植えられることです。高くそびえるお方は誰？高くそびえる山って誰？ジーザス。この山なるお方に私たちは植えられたんです。そして鍵、成長の鍵はいい？ここに書いてある、その柔らかい若枝を植えるんです。あのね、電車の中にね、広告があったの。あの、相田光雄とかって詩人がいるじゃない。その人の言葉があったのね。これがね、ことぴったりなんだよ。なんだっけな。芽が育つのは柔らかいからであるとかってね、書いてあるわけ。皆さん、成長する人ってのはどういう人？干からびた人？ミイラみたいにもう水気がなくなりパサパサになって、私が私、私よ、私、私なのよ、私をどうする、私。これが干からびたゾンビです。若い、なんて書いてある？柔らかい若枝です。私たちは干からびたら成長しません。絶えず若い柔らかい芽であるべきです。若い柔らかい若枝です。これが成長の鍵。だんだんこの業界長くなってね、ドンドン、まあ、最近あのほら電車の椅子ちゃんとこう区切りがあるからいいけどさ、昔はさこう隙間があるとさ、おばさん少し隙間あるとこうやって入ってくんだよ。私を座らせなさい。おばさん化した人はおしまいです。私たちは絶えず若い柔らかい枝である。ね、そういう人はね、たとえ外側は年取っても麗しく見えるんです。柔らかさ、この柔らかさっていうのが成長の鍵なんです。ね、そしてこの高い山、高くそびえる山はただ一人、キリストです。なあ、高いビル建ててさ、ねえ、その看板出してなんとかチャペルなんて出してどうすんの？そんなもの見せびらかしてどうすんの？高いお方はキリストのみ。そこで、ね、繁栄するんですよ。で、主というお方はどういうお方かというと、高い木を低くする。低い木を高くする。そしてなんか生き生きとしてる木を枯らす。枯れた木を茂らせる。あれ、私もそろそろ枯れてます。そろそろ干からびてます。主はその木を茂らせる。ハレルヤ。 私たちはね、おばさん、おじさんですけども、いわゆるおばさんになっちゃダメ。見にくい。ほんとおばさん見ると私最近ね、もう、うしかしね、年齢によらず、なんかこうね、いいなーっていうのがあるわけ。でね、今回あるね、葬儀社の、広告見たんです、電車の中で。これが泣ける。その32歳でね、あなたは私の元から去って英霊になって天国行ってしまいましたと。要するに戦争で亡くしてるわけ。そしてその人は今80歳なの。だけど私はあなたの元に行きたいんですと。で、その私があなたのところに行った時ね、ばあさんが来たなって言わないでねと。あなたは私の心の中では32歳のあの青年のままなんです。今私は80歳になってしまいました。で、自分の子供は結婚し孫もいますと。だけど私のことをね、受け入れてくださいねと、私はを抱きかかえてくださいねと、こういう詩があるわけ。それ読んだ泣けちゃってね、電車の中で。単なるあの葬式のあれだよ葬儀会社のコマーシャルなんですよ。だけどそれはね、誰かが本当にね、書いたらしいんですよ。いやー、こういうおばあさんいるんだなーってね、もうほんと感動しました。うわー、若々しい、心が若いんですね。で、そのあなたのね、力強い腕に私を抱きかかえてって、その32歳のまんまのご主人に向かって手紙を書いてるわけ。世界で一番なんていうの、心のこもったラブレター、80歳のおばあちゃんの書いた。私たちはそういう心を持っているべきです。えめ？もちろん、誠の私たちにとってのご主人というのは誰ですか？キリストです。天国行ってお会いするお方は誰？キリスト。キリストって何歳で死にました？33歳半です。だからその年のままそこにいるんだよ、キリストは。まさにそのおばあちゃんの手紙と同じ。私たちはいずれ80歳になるかもしれない。だけど主はそこに33歳のままいるんですよ。その人の手の中に抱きかかえられる。それを夢見てますっていう、そういう手紙なの。だからまさにあのおばあちゃんの手紙っていうのは、なんか自分たちをね、のこのなんていう影、要するに霊的な真理をそこで、まあ、こう目に見える形で明かししてると。非常にね、それでね、ジーンときちゃった。というわけで、私たちはね、こう柔らかい心を持っている。ね、これが鍵です。ええね。ですから心の状態、ね、で特にこの神がそこで何かをしたいとも語るんです。必ず主がいい、私は生きていると言って、そして私の言葉を知るんだと、彼らが、ね、お前たちは主である私が語ったことを知るようになる、そのためにバビロンで薫陶を受けようと言ってるわけ。バビロンには先ほども言いましたように、経済、商業、ね、銀行、金融、それから天文学、物理とか医学、そういったものの、いろんなものが全部そこにあるわけ。それはまあ、神学的に言えば一般恩恵ですよ。一般恩恵として私たちは大いにそれに預かるべきです。ですから、薬発展します、これからね。医学発展します。大いにその恩恵に預かってください。薬を飲むのは信仰がない。いたでしょ、ここでも。癌になっちゃってさ、医者にかかるのは信仰がないとか言って亡くなっちゃった姉妹いたでしょ、乳癌で。もう、ここが腐って匂いがしてきたけど、医者に行かないと。おかしい。聖霊派おかしいです。私たちは、その一般恩恵を大いに享受すべきです。医学、科学、そういったもの。えめ？バビロンにおいて私たちが置かれているそのメリットを享受すべきです。同時に内的に取り扱われ。そして大事なことを、ね、主の語ったことを知る。私が主であることを知れって言ってるんです。えめ？ですからその自分のね、ご主人が鬱陶しいとかね、ね、そのご主人に対してブツブツ言いたい人はそのおばあちゃんの手紙私差し上げますから読んでください。うちの旦那こうでとか言ってね、本当に多いんだわ。しかしそのご主人、あるいは子供、あるいは会社の上司、 隣近所、その背後に誰がいるの？主がいる。主の御手がそこにあるんです。それに信頼して服してるかどうかです。この時主の御心が私たちを通してなる。それは何？私たちを最終的に打ち滅ぼすこと？違う、繁栄させることです。茂らせることです。茂るというのは何？命の問題です。ね、世の中のきらびやかな政治家集め、タレント集め、芸能人集めて大きな政界やること、違う、無意味です。本当に日本キリスト教ナンセンス、ナンセンス。これから裁きが下ります。私たちは命にあってさ、繁栄していく。主は高い木を低くするんですよ。低い木を高くするんです。それによって私が主であることを知れと言ってる。第一コリント1の20にも同じことが書いてあります。第一コリント1の20に何て書いてあるか、こう書いてあります。知者のあるもの、もうその前に行くと、私は知恵あるものの知恵を滅ぼし、賢いものの賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされた。世は自分の知恵で神を知ることはできない。神の知恵にかなっている。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとした。で、ユダヤ人は印、ギリシャ人は知恵を探す。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えている。ユダヤ人にはつまずき、異邦人には愚かなもの。しかし、ね、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストだ。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いんです。ですから十字架というのは主の弱さの証です。しかしそれは世の強さを弱くするものです。むしろ神の愚かさは世の知恵を無にし、ご自分の証を立てるためです。サタンというのは世にあって高くしようとする。これがバビロンです。芸能人集め、有名な政治家集め、そうやってでっかい、ね、イベントを打って会費集めて、でっかいホテルでやるわけよ。なんとかの間とか言ってね、キンキラキンの屏風のあるところでやるんです。それ何になります？イエス・キリストの栄光に比して何になります？無意味です。無意味です。世のそういうものを全部神は無にすると言ってるんです。そして神が願っていることがまさにね、ナッシングからこの命を復活させられる。成長の鍵、柔らかい、そして高い山に植えられる。私たちの心がどうであるか、そしてキリストにあること、神のご性質、高いものを低くし低いものを高くする、このご性質を知ること。そして神は必ず何かをするときには語るんです。語る。私が語り、それを実行するのは誰ですか？主ご自身です。よくね、まあ、聖書の教えをね、まあ、キリスト教の教えを守るとかっていう人いますけど、この人たちはね、根本的に間違ってますね。守る、守れる、守れないって言ってるんでしょ。パウロはやろうとすればするほどできないって言ってるんでしょ。やろうとすれば逆になるって言ってるんでしょ。神はご自分で語られます。御言葉を語られます。じゃあそのご自分で語った言葉を実行するのは誰？キリスト自身です。キリストは私たちにとって身代わりとして死なれましたけども、今私たちは、先ほど中尾教団言われたように、今でもこのキリストの死に預かっているんですよ。預かるときに内なるキリストがなすんです。だから私たちはある意味でね、傍観者なのよ。自分が傍観者、見てる。つまり私たちは語りますね。主から与えられたものって語らないと自分の中がね、なんていうかな、その火が燃えてさ、どうしていいか分かんなくなっちゃうわけよ。だから私ももうやめるやめるって何年も言い続けてるけど、やめられないわけ。 本当にいい加減にしろよなんて思ってるんだけれど、内側にさ御言葉が与えられたら、これをさ語り出さないことにはどうしようもないわけよね。私たちにはそれぞれに与えられます。その与えられた言葉を語り出すんです。そうするとイザヤ書にありましたよね、私の言葉は虚しく語り出されない、必ず言い送ったことを何が成し遂げるの、言葉が成し遂げるんです。だから私はねなんか語ってるんですけれど、何が起きてるかっていうのはまあ眺めてる、なんか勝手にその起きてくるわけ。それは私がしてるわけでもないし、その語られた皆さんの中に植えられたその言葉が皆さんの中で何かをしてるわけ。その言葉ってのはまさにキリストご自身です。そして多くの人がね変わっていくんですよ。柔らかい人は、干からびた人はずっと同じです。固くなな人は同じです。だから聞かない人、あのね、私のね言ってるこう面白おかしいところはよく覚えてる。ところが肝心なところみんなすっ飛んでる人いるのね。だ何年も前に言ったルーコさんこうやって面白いこと言ってくれたって、それよく覚えてるんだけど、その大事なところを覚えてない。冗談とか面白いところはそれ皆さんの心をほぐすために言ってるわけで、わかる？鍵となるところを聞いているべきなんです。その鍵となる言葉を聞いた人は変わります。変わる。ご家庭も変わる、子供さんも変わる、境遇が変わる、あらゆることが変わっていきます。病も癒されます。我々は内側に言葉が届いたとき変化するんです。皆さん、私たちね、僕もねそろそろねやっぱり老後のことっていうのは考えなきゃいけないな、身に迫ってくるわけね。今日本どうなってるの、これやばいですよ。もう年収に300万の人が1200万、でこれから日本はスラム化が起きてきます。これもう何年も前から私は言ってます。スラム街ができてきます。これからはっきり言って今若者がもう全然もうダメなの。もうね自分の人生をねもう一回やり直そうとかね、そういう気力すらもうないんです。だからもう秋葉事件みたいにとにかくやってしまえ、こんなんばっかしです。こういう人たちがこれからスラムを作ってきます。はっきり言って日本はこれから神の裁きの御手の中に入っていくんです。この国自体が今のこんな国の状況で許されると思いますか？ No。 まず神のその洗練される火の中をくぐらなきゃいけないわけだから、それに対して私たちは備えをすべきです。はっきり言って、その中で私たちは何をどうやって生き延びるんですか。私たちが頼るべきものは何？エジプト？バビロンの知恵？そういう時はもうバビロンの知恵も焼かれますよ。例えば先ほど環境問題でね、いわゆる排出権の問題。まあ、中尾さんは専門家です。ね。で、私はちょっとかじってるだけなんですけど、要するにね、CO2 を出す。例えばある会社が100出したとするね。その会社が一生懸命頑張って80に減らしたとすると20だけまだ余裕があるでしょ。それを別の会社に売るわけよ。とその会社は20余分に CO2 出せるわけ。 CO2 出せるということは要するに生産力がアップするということです。そうやってそのね排出権を売買する。でそれがまたデリバティブになりましてですね、デリバティブっていうのはですね、伊藤型の確率微分方程式と言われるものをですね解いて、いわゆるこういう相場の変動係数、変動ね、こういうのをね全部さっぴいてですね、絶対に損しないというブラックショールズ方程式というのがあるんです。ボラティリティを排除すると、何言ってんだかわかんない、絶対損しませんと、デリバティブです。これに今乗っけようとしてるわけ。そして今約そのデリバティブがですね全世界で6計5000兆円の規模を持ってます。余ったお金1計5000兆円って言ったでしょ。それが今原油に流れてとうとう140ドル突破ね。この7月も、下旬に180円突破しますね。あれ200円いきますよ、リッター。で、皆さんどんどん穀物上がってるね。みんな値上がりしてるね。 じゃあ皆さんの収入は増えてます？こういうのは、なんていうの？スタグフレーションって言うんです。不景気なのに物価が上がる。これは経済の癌です。こういうことが今起きてしまっているわけ。これ病んでるわけ、全世界が。で、ルーツはどこか？アメリカですけど。あるいはヨーロッパのね、そういう背後にいる人たちがコントロールしてるんですが、そういうものがですね、今我々庶民の生活をかき混ぜているわけ。バビロンの知恵なんです、この金融というのは。信用創造の話しましたよね。日銀の、発行済み残高は75兆円ですよ。なのになんで1500兆の財産を日本人持ってるわけ。信用創造です。ないんだよ。皆さんがね、預金通帳にあるそのお金ね、全部下ろそうって銀行に全員で行ってごらんなさい。終わり。日本経済は。取り付け騒動です。ないんだから。1500兆個人資産があるって言ったって、ないの。これ幻想なんです。ただ単なる数字のマジックです。なのにその数字の丸を増やそうと頑張ってるわけ。こんなものがそういう時に役に立つと思います ?No。その時に唯一頼れるものは誰ですか？生ける神です。ですから今私たちはこのバビロンとの関わりにおいてね、どのように世の中と関わり、この中でどのように生きていくか、まさにダニエルたちの生き方が必要になっているわけ。ダニエルとあと3人の友人たちね。あの生き方が今我々に要求されているわけ。それは何に頼る？誠の価値のルーツであり、誠の富のルーツであり、誠に私たちの人生を導き、誠に私たちを本当の意味で繁栄し、誠に私たちを育て、私たちを豊かにしてくださるお方。そのルーツはどなた？主です。この主だけにある意味で 100% 頼らざるを得ないところまで追い詰められます。これから。だからその時にはね、自分がね、エジプトのこの人、あの人、銀行通帳、あのことこのこと、何か自分が主以外のものに頼っていたということが明らかになる場面が出てきます。大体そういう時はね、おかしいな、自分ではこうなるはずなのにならないとかね。まず主はそういうものを打ち砕きます。私たちの計画、さっきペテロが言った、ペテロは私はあなたのために死にますって言った。そしたら早速一番初めに裏切ってしまった。みっともない様を晒してしまった。我々が何かをわーっとこう書き立てられるときは、それはまず 100% 頓挫します。むしろそれは人に迷惑を与え、ね、自分が傷つきます。自分の愚かさをさらけ出すだけになります。私たちがそこを経なきゃいけない。その時に何か自分が主以外のものに心を置いていたということがわかるわけ。なら、その時に私たちはどうするの？直ちにそれを捨て去るべきです。手放すべきです。そうすると主は私たちのその部分にスッと手が入ってくるわけ。主の手がスッと入ってくるわけ。私たちがなんか奈落の底へ落ちそうだという時にスッと主の手の上に落ちるんですよ。これ本当ですよ。私もね、そういうね、落ちそうな場面、てか落ちた場面いっぱいあるんですけど、だけど、一番下に落っこってね、脊椎損傷とかなってないんですよ。スッと。そのね、一番下の硬いところに落ちそうな瞬間にスッと主の手が入ってくるわけ。で、私は全然計画していないのに、主の方はもう私のね、いろんなこと全部見抜いているわけ。求めてもないのにいろんなものが与えられる、備えられる。で、今考える、あれ、あの時もしあの種の備えがなかったら僕の人生どうなってたの？ないですよね。一家離散、自己破産、バビロンの中でチリチリになってしまう。しかしその時に主の配慮がスッとそこに入ってきてるわけ。なぜですか？わお。ベンハーって知ってます？あの映画、あのベンハーで、ベンハーがほら、無実の罪で売られて、奴隷としてね、喉がカラカラに渇くときにイエス・キリストがこう、スッとこう水を差し出す場面があるでしょ。で、他にいっぱい奴隷いるのに、ベンハーのところにスッとこう出てくるわけよ。そしてまたガレー船でですね、こう言える。 ね、その時に、ほら、その船が攻撃されて沈むわけだ。と、その船の司令官を助けるわけですね、ベンハ。で、その司令官が今度はそのベンハを養子にするわけです。で、それは天の父なる神が私たちを養子にしてくれた、子にしてくれることの絵です。で、それによってベンハはね、そのローマでもって市民権を得ていくわけ。で、そのベンハが振り返るわけよ。あ、あの時もそうだった。あの方が水をくれた。なぜだ。で、この時もそうだ。で、ベンハがね、その司令官を助けてですね、ガレー船に救出されてね、で、ガレー船の上を歩いて、その下をこう見る場面があるわけ。奴隷がこう漕いでるわけ。で、こうやって下をこう見るんだよ。で、その時に彼は思ったはず。今自分は自由になった。この人たちはまだ、ね、漕いでる。なぜだ。わからない。主がそれを望んだからです。主がベンハを選んでその上に目を留めていたからです。だからその要所要所で水が来たり、ね、いろんなそういう手がスッスッと入ってくるわけ。これが摂理です。主は私たちを今そのようにして守るわけ。そして皆さんをね、いい？打ち滅ぼされないようにするんです。なぜ？それは主がもうそのように御心で決めちゃったから。だからそこから皆さん逃げたいと思う？逃げたいと思っても逃げられません。必ず皆さんの後に祝福が追ってくるんです。先ほどのウォッチマン2のこれにありました。まず主がご入り用なんだ。主はエルサレムに入るときにさ、弟子に言いましたね。何て言いましたっけ？この先にロバがあると。で、その時そこへ行って、主がご入り用だからって言えと言ったね。同じです。私たち言ってみればロバだ、ロバ。しかし私たちは、主がご入り用だと言って連れて来られたロバです。主は私たちの上に乗ってるんです。わかります？だから主はご自分で語ってご自分で御業をしますが、私たちが拒否するのは自由です。いいよ。拒否したらいいです。自由。それはバビロンの中で枯れるだけ、干からびるだけです。しかしもし私たちがその招きに応じて主は乗りたいロバだから、主のためにってね、用いてもらえるんであれば、用いていただきましょうとパウロ言ってるよね。御心であるならばこれをしよう、あれをしようと言いましょうと。その姿勢持ってれば私たちは潤い、繁栄するんですよ。しかし世の目で見た繁栄ではないかもしれませんよ。皆さん、お金持ちになりたいですか？田園調布に住みたいですか？僕は田園調布に2ヶ月住みましたから。こういう豪邸いっぱい見ました。長島の家とかね。豪邸いっぱい見ましたけど、まあ、不便でしたね、あそこは。坂がこんなになっててね。で、駅からこう放射線状になっているんですけど、私たちが住んだのは4丁目と言いましてですね、川があってそこを隔てたところは庶民の家なんです。その川の向こうが豪邸。だけどね、2ヶ月田園調布に住みました。ね。住みたい？神が与える繁栄はそういう繁栄ではないです。しかし神の豊かさというのは私たちの思いをはるかに超えて豊かな。心の中が豊かな。それが皆さんを通して流れていくんです。皆さんを見るときに、ああ、干からびてる。こうはなりたくない。という印象を与えるのか。この人はなんかね、輝いている。なんか潤っている。なんかある。という印象を人々に醸すのか。私たちはその内側の心が柔らかであれば伸びます。しかし高くじゃないですよ。横へ伸び広がっていく。これがこれから神がなさることです。ですから日本キリスト教は高いものを求めます。ビルを建てます。高いものね、世の高い人を集め世の何に訴える。これはますます低くされます。主は言ってる。高くなるものを低くすると言ってる。知者たちの知者を無にすると言ってる。世の中の富を無にすると言ってるんです。 しかし命の育ち方、命の繁栄はその中で横へ横へと広がっていく。これがこれから起きてくる日本における神の御業です。そしてそれは人の目に麗しくないです。多くの人がミスするでしょう。その見栄えのいい方に行きます。きらびやかなものに行きます。みんなお金払ってもそういうところで人間関係のネットワークを作りたいからね、名刺交換かなんかやって一生懸命ね、よろしくよろしくそれやりたいんですよ。そんなエジプトと連携して何の役に立つかって言ってる。私たちが連携するお方はどなた？誠の王の王であり主の主であるキリストです。誠に高くなる山は誰？キリストのみです。権威は唯一このお方のみです。モーセ、エリアは終わっている。ジーザス、ただこの皆の実が高くされるところ、そのもとで私たちは横へ横へと繁栄するんです。エメン。これが日本でこれから神がなさる神の御業です。私たちはその見えない神の御業を見失わないようにする。そのためには神の声に絶えず耳を傾けるべきです。神は何かをするときには必ず語る。語らないで何もしないって言ってるでしょ。語る。その語ったことを聞く。聞いたらどうするの？信じる。信じたらどうするの？語る。語ったらその言葉は無に返ってこない。言い送ったことを必ず成し遂げる。これがこれから日本に行われる神の業です。ですから私たちがどんどん神の御言葉を語っていくんですよ。皆さん全員が預言者になれると書いてあるんだよ。書いてあるね。全員が預言できると書いてある。えめ、ね、有名な預言者呼ぶ必要ある。皆さんが預言すればいい。語ればいい。その皆さんの言葉は必ず何かを成し遂げるんです。これからの神の御業、低く低く、下へ下へとはびこります。えめ、ね、人の肉が一切タッチできない。人の知恵が一切タッチできない。人の技が介入できない。誠の礼拝と誠の真理において主を崇める。ですから私たちがまずここの場で求めることは真理と礼による礼拝です。余計なもの、汚れたものが入ったら私は直ちに降ります。ほっぽり出します。そんなもの妥協しません。私たちが求めるのは純粋に礼拝をしたいんです。自分を置き忘れて、ただ唯一キリストだけを崇めたいんですよ。自己主張の汚いものを撒くなと。ここは聖別された場所なんです。神の霊が宿る場所なんです。それをやり続けるんであれば神が裁きます。私たちは誠の意味で純粋に主だけを崇める。これがとりあえずの目標ですよ。それでその時に今年のスローガンのように何らかの香りが漂っていくわけ。祈りましょう。どうしよう。おー、ジーザス。ハレルヤ。おう主よ、あなたの御心を感謝します。あなたは一切人間の何かを介入させない神であることを感謝いたします。あなたはご自分で語り、ご自分で御業をなす神であることを感謝いたします。ただそれのみが永続の価値のあるものであることを感謝いたします。私たちの浅知恵、私たちの汚れた動機、私たちの何か、それらのものを今あなたは清別し清められることを感謝いたします。主はあなたはこのバビロンの地にゼレキヤを送ると言われました。 それがあなたの御心であるならば、それは必ず成就するのであります。しかしゼデキヤはエジプトと結び、それを逃れようとし、自らの方法によって神の御心を無にしました。そして彼はその裁きを当然のように受けたのであります。盲目にされ、息子は殺され、捕囚の地にあって彼は裁きを受けました。主よ、今私たちはこのバビロンに置かれているものであることを知ります。そしてそのバビロンのものを用いて、あなたは私たちを洗練し練り上げ、私たちをあなたの形に至るように内なる御業を推進してくださっていることを感謝いたします。どうぞそのあなたの御旨を見損なうことがありませんように。今私たちの間であなたが何をされているか、外なるものによって判断することがないように。主、あなたの御業は必ずなるのであります。私たちにできることは服することのみであります。主、あなたの御心がなりますように。このダニエル、若いダニエル、彼の人生を黙想することができますように。彼はネブカデネザルに仕え、また三人の友、彼らも王宮で奉仕をしていたのであります。私たちも同じ、今この日本という地に置かれ、主よ、この中で地の塩として私たちが撒かれていることを知ることができますように。この日本はこれからますます下り坂を転げるでありましょう。一人当たり GDP はついにシンガポールに抜かれ、世界17位に落ちております。そして人々のモラルは落ち、悲惨な事件が起き、多くの若者が闇、スラム化の可能性すら起きております。主、あなたが今ここでご自分の裁きの御手を置いていることを見ることができますように。私たちはその裁きに服します。日本キリスト教、多くの人が欺かれ、ナンセンスな無意味な状況に陥っています。主、あなたはこれを完膚なきまでに枯らすことでありましょう。東風を吹かせることでありましょう。あなたの宮清めの時期が来ていることを覚えます。その中で主よ、どうぞ私たちがどのように生きるべきか、どのように証を立てるべきか、私たちは誠の意味でダニエル、またその三人の友のように生きることを今問われていると感じます。主よ、彼らがどのように生きたか、あの若者が、あの若い彼らが王の前でそれだけは受け入れることができませんと明らかにこの主以外のものを礼拝することを拒否したのであります。私も同じ、あなたの皆とあなたの御言葉を否むことがないように。あなた方には力がわずかであっても、しかし我が名と我が言葉を否むことがなかったと。これから世の中ますますバビロン化し、人間性阻害が起き、多くの人が人生の希望を失い、自暴自棄になり、自殺者もついに34,000人、10年連続、これが今の日本であります。この中にあって主よ、私たちが地の塩として、また燭台の上に置かれた灯火として光を放すためには何をすべきでありましょう。いや、どうあるべきでありましょう。今そのことが誠の意味で問われていると私たちは感じます。 誠の意味で主のチャレンジを受けていると感じます。主を告白します。私たちにはできません。私たちはもしかするとあなたの名を否んでしまうかもしれません。戦争中の日本キリスト教団のように天皇礼拝に偽りに落ちていったその歴史を繰り返すかもしれません。少数の者としていろいろな迫害誹謗中傷を受けるかもしれません。しかしその時は幸いであると知るように、むしろ今の時代からそのような扱いを受けることはあなた方が主のものであることの証明である。主がそのように喜べと励ましてくださることを感謝いたします。世のバビロンか人間が商品とされ、またキリスト教会が商売を行い、御言葉を売買し、魂すら売買する、現にもうすでに起きております。どうぞ主よ、この中で誠の意味であなたにあって生きる少数のものを残してくださることを感謝します。私たちは御心ならば、御心ならば残されたいと願います。主はあなたの御心ならばあれをしこれをしようと願いたいと思います。まずあなたがお語りください。主がご入り用であるというお言葉を私たちにかけてください。そしてペテロに対してこの天国の鍵を与えると、すべてのルーツイニシアティブはあなたから来ます。私たちが自分のものを一切下ろすことができますように、私にできることは十字架におけるキリストと共なる死であります。この死が私たちに働くのであれば人々のうちに命が働くであろうと書いてあります。どうぞ主よ、この原則に戻ることができますように、そして命がこの高い山であるキリストに植えられ、どうぞその枝が柔らかく若い枝でありますように、私の心は固くなになりませんように、今日という日に御言葉を聞くのであれば心を固くなにしてはならないと書いてある通り、主よ、私はあなたの言葉をアーメンと、そして信じるならば語るでありましょう。どうぞこのような歩みをなすことができますように、この一番地道な歩みにとどまり続けることができますように、人の目に訴えるものではなくあなたの御心に沿うものでありますように、主はあなたの憐れみを求めます。あなたの憐れみによってこそ私たちは歩み続けることができます。立ち続けることができます。あらゆる場面であなたの御手があることを感謝いたします。その御手が私たちを支えることを感謝いたします。頼るお方はあなたであります。エジプトと手を結ぶことがありませんように、主をあなたの御心に服することができますように、すべて自分のものを明け渡すことができますように、主をあなたが主であります。 良きものを惜しまぬ主であります。私たちの生きる日の限り、良きものが私たちを追ってくるでありましょう。ハレルヤ。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の輪から集まった、誰にも数えきれぬほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が世々限りなく私たちの神にあるように。ハレルヤ。Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.